町のアルバム32ページ4月1日木曜日。これからの生駒は私たちが支えます。市役所。新年度が始まり、市役所にも事務職や消防職、保育士など合わせて28人が新たに入庁。3日間の新人研修を終え、それぞれの部署に配属されました。都市計画課学研推進室で働く山崎亮太さんは、現場で聞いた声を業務や施策に生かしていきたいと決意を語っていました。4月8日木曜日、新たなステージへ踏み出した一歩。光明中学校ほか、市内の中学校に1027人が入学しました。式が始まると、少し大きな制服に身を包んだ生徒たちが入場。藤井校長は式辞で、何かに挑戦し、それを乗り越えた時の喜びを大切にしてほしい。困った時、乗り越えられそうにない時は、先生たちに相談してください、と話していました。4月11日日曜日、住宅街に現れた色とりどりのチューリップ。鹿野台西三丁目。地域で緑化整備に取り組むエコ化委員会が育てている5000本を超えるチューリップが見頃を迎えました。毎年楽しみにしている近所の人、近くの小学校や幼稚園、保育園からの見学も多い人気スポット。今では地域の交流の場になっていて、多くの人の目を楽しませています。4月12日月曜日、笑顔とともに街を駆け抜けた聖火リレー。北コミュニティセンターイスタ羽ばたきほか、11人のランナーが生駒市でオリンピック聖火をつなぎました。トップバッターを務めたのは生駒市出身の石田愛さん。コロナで開催されないかもと不安でしたが、地元の皆さんに見守られながら走れて幸せです、と笑顔で話しました。沿道では手を振るランナーをマスク姿の観衆が拍手で応援していました。4月25日日曜日、安心安全なワクチン接種をみんなで考える。コミュニティセンター。新型コロナウイルスワクチン集団接種のシミュレーションを行いました。本番さながらの訓練を生駒地区医師会、薬剤師会や看護師、市民の皆さんの協力で実施。円滑な接種に向けて課題を洗い出しました。参加者は立つ座るが多く疲れた、安心安全な接種に向けて改善が必要と課題を口にしました。4月30日金曜日、手作り防護服を寄付してもらいました。田原口幼稚園ほか、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、生駒市民生児童委員連合会がビニール袋で約2000着の防護服を手作りしました。市内小学校や高齢者施設などに寄贈。防護服を身につけ、子どもたちに紹介した城野園長は、作り方も教えていただいたので、自分たちでも作ってみようと思います、と話していました。消費生活、暮らしの Q&A、ちょこっと SDGs、市長コラム、33ページ。消費生活、暮らしの Q&A。エステティックの契約を途中で解約できるか。質問。3ヶ月前に街頭で美顔エステの無料チケットをもらった。すぐにサロンでエステサービスと肌診断を受けたところ、実年齢より20歳も老化している。このままでは大変なことになると言われ、 1年間で50万円のエステティックを契約してしまった。しかし、支払いが難しくなってきたので、今からでも解約できるだろうか。20歳代、女性。答え、エステティックの契約のうち、期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超えるものは、特定継続的薬務提供として、特定商取引法が適用されます。そのため、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフにより無条件で解約可能です。事例のように、8日間を過ぎた後でも、契約期間内であれば中途解約ができます。その場合、法定解約料、2万円か契約残高の 10% のいずれか低い額が上限、と、それまでに受けたサービスの対価は消費者負担となり、支払い済み代金との差額が精算されます。また、エステ効果を高めるために勧められて購入した化粧品やサプリメントなどの関連商品も未開封であれば返品できます。エステティックは長期間で高額の契約になりがちで、途中で支払いが困難になることも考えられます。また、突然店が閉鎖され、連絡が取れなくなった事例もあります。契約を結ぶときは慎重に検討しましょう。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く、消費生活センターへ。電話、0743-730550。月曜から金曜日の9時から16時30分。祝日は除きます。ちょこっと SDGs。ボリューム03。SDGs 達成度調査で、日本は世界17位。サスティナブルデベロップメントレポート2020持続可能な開発ソリューションネットワークベルステルマン財団作成によると、日本の達成度は166カ国中17位。現時点で達成している目標は4教育、9産業、16平和の3つです。5ジェンダー、13、気候変動。14、海の豊かさ。15、陸の豊かさ。17、パートナーシップの5つは、特に達成度が低く、重大な課題が残っているとされ、改善が必要。世界各国の達成度合いの比較は、同課のツイッターでもチェックできます。環境分野の達成度が低い日本。目標を達成するためには、ポイ捨てをしない、電気をこまめに消す、など、まずは小さなことでも一人一人が意識を変えることが大切です。ツイッターでも情報発信中。33ページ中央左端にツイッターの QR コードがあります。問い合わせ、SDGs 推進課、内線375。市長コラム。本市におけるワクチン接種の現状と今後。ゴールデンウィークが明け、新型コロナウイルスの住民向けワクチン接種が各市町村で本格的に始まりました。しかし、いくらかけても電話がつながらないといった予約方法への不満が全国的に広がっています。そんな中、本市は電話を使わない方法を採用しました。本市では、高齢者を85歳以上、75歳から84歳、65歳から74歳に分類。まず、85歳以上の人に対し、はがきで接種意向の有無を確認しました。接種希望者には、接種日時、場所を案内します。1回目の約3週間後に2回目の日時も設定し、都合がつかない場合はコールセンターに連絡をいただき調整しています。 この方法で混乱を生じさせることなく、スムーズに受付が進みましたので、75歳から84歳も同様の方法で進めることになりました。国は7月末までに高齢者の接種完了と言っていますが、寝たきりの高齢者への接種や、平日対応できる医師の確保など、課題は山積みです。7月末は国が考えるほど容易ではありません。一方、一日も早く接種をしていただきたいという思いは、現場に最も近い我々市町村が一番強く持っています。国や県からのさらなる支援を受け、7月末までの高齢者への接種完了を目指して、全力で取り組みます。なお、本市では、急なキャンセルが出ると、接種業務に従事することの多い保健師や、市民との接点が多い保育士、ケースワーカーなどに接種することがあります。ご理解をお願いします。問い合わせ、秘書課、内線204。